お元気ですか？羽鳥仁二です。さて、昨日はですね、演技でのお風呂の中で、ダビデがサウルを殺す機会が、あったのに、このサウルを見逃してやって、主が油そがれた王に指一本刺すことができないと言って、サムエルを助けた。そして、ダビデはそのことをサムエルに、サムエルじゃない、サウルですね、すいません、間違えました、サウルに、訴えます。そして、どうか私を追わないでくださいという。さすがのサウルも自分の間違いとダビデの正しさと認めます。そして、主はあなたを王として立ててくださったことを確かに分かったと。どうかあなたが王となったときに私の一家を憐れんでくれと。そう、ダビデに言うわけですね。で、一応ダビデとサウルの間に和解が成り立ったかに見えますけれども、ダビデはサウルの精神状態に、安心することはできずに、サウルに行動を共にすることはできなかった。それで、ダビデとその部下は要塞へと登っていった。でサウルもまた自分の家へ帰っていったということを学びましたね。今日は25章から学んでまいりますけれども、昨日申しましたようにこれは、サウルとの追跡劇の話からちょっと違います。一つのダビデの逃亡中のエピソードでございます。この25章の初めで引退をしていたサムエルが死んだということが記されております。そして、それからダビデがナバルとアビガエルという夫婦に会う出会うということをが記されております。ダビデはナバルの無礼な行いに怒って、アバルとその一家を皆殺しにしようと考えますけれども、賢いアビガエルがこれを本当に適当な処置を取りまして、とどめます。このアビガエルは本当にナバルの賢い美人の妻だったわけですね。ナバルはやがてダビデにどんなことをしたかということ、ダビデがどういうふうなことをしようとしていたかということを知りまして、その精神的なショックのためにでしょう、急死をします。そして、ダビデはアビガエルと結婚するんですね。アビガエルはダビデの妻の中で、ダビデに良い影響を与えた女と考えることができると思います。さて、25章を読んでまいりましょう。サムエルが死んだとき、イスラエル人は皆集まって彼のために痛み悲しみ、ラマにある彼の屋敷に葬った。ダビデはそこを立って、パランのアラノに下っていった。このサムエルが死にました。それでイスラエル人は皆集まって彼の屋敷にサムエルを葬ります。彼の屋敷というのは文字通りその彼が住んでいたラマの家であるかということははっきり分かりません。とにかくサムエルの葬式にダビデは立ち会ったようですね。 まあ、一時的なサウルとの休戦状態のにあった時のことでしょう。で、それから彼はパランの荒野に下っていきました。パランというのはパレスチナの南方のでございまして、西はシュル、東はエドム、南はシナイ、そういうアラノ、パランのアラノというのが出エジプトの中に出てまいりますけれども、そこですね、サムエルの死後、ダビデとその一行は、このどういう理由ですか、この南の方へと下っていったわけですね。この聖書は非常に簡単にサムエルの死を扱っています。サムエルが死んだ時というんですね。そしてしかしイスラエル人は皆集まって彼のために痛み悲しんだと言います。サムエルは確かに偉大な神の人でした。それには疑いのはありません。彼はダビデとサウルの間の橋渡しをした仲介といった感じの人として存在したと思います。彼は最後の裁き塚さ、最初の預言者でした。もちろん彼の前にも預言をする人はいました。先見者と呼ばれている人たちはいたわけですね。しかし旧約聖書から新約聖書へと続いた時も預言者との人の務めを代表する人物の一人であったことは確かと思います。ダビデへのサウルの激しい攻撃を少しばかりでも緩和していたサムエルが死んだので、ダビデはこのあるいはパランのアラノというはるか南の方へと逃れていったのかもしれません。ダビデは偉大な人間でしたが、また不思議なところもある、誤解される、でも誤解されてもいます。彼はまさに、波乱万丈の生涯を送りました。羊飼い、ユダのエッサイの末の子供、忘れられたような存在。しかしそういうダビデを神様はその心を見たとおっしゃって選ばれました。王として選ばれました。そして彼はゴリアと戦い勝ちます。彼はまた盾ごとの名人でもありました。詩人としても私たちはよく知っていますね。150の詩編のほとんどはダビデのものであると言われます。それから彼はサウルの娘ミカルと結婚します。王の婿でもあったんですね。それから王の息子ユナタンとの深い愛情、それもまた忘れてはならないことだと思います。それからサウルから妬まれて追われます。彼はある時には精神異常者を装って危機を逃れなければならないかったような生活をいたしました。彼はやがて600人の手勢を持つようになります。 しかし600の手勢というのはわずかなものですね。ところが神様の御力によって約束されたように大いにつきます。しかし王となった後で彼は大きな罪を犯します。そしてその愛する子供に背かれたり、家庭の中の本当の多くの問題で苦しみをなめます。そういう子供に背かれた時も命を失う一歩手前まで行きますけれども、そこから逃れることができる、ね、その電気の中に一人の男の息がですね、息づきが聞こえるような感じがいたします。とにかく人間というのは複雑なものですよね。単純なレッテルを一枚で貼ってそれで済ませてしまうようなことはできない。本当に弱い人間ね、ダビデもそういう人間でした。しかしただ一時に神の御心を求めて生きていった男の姿をそこから見ます。それでそういう人からこそですね、私たちは多くのことを学ぶことができるんじゃないかと思います。本当の神の人とは何かということを学ぶことができると思うんですね。それは、罪にもかかわらず、その罪にもかかわらず、神によって生かされて、許されて、神に受け入れられて、本当に苦しみながら、自らを本当に情けないものだと思い、砕かれた心を持ちながら必死になって、神に従おうとしていく人。そういう人が神の人と呼ばれるにふさわしいものだと思います。さて、続いて読んで参りましょう。マオンに一人の人がいた。話が変わる、ガラッと変わるわけですね。彼はカルメルで事業をしており、非常に裕福であった。このカルメルというのはですね、このマオンの北側にあります町でございまして、エリアがバールの預言者と戦ったカルメルとは違っているところですね。彼は事業をやっておって非常に裕福であったと記されています。彼は羊3000頭、ヤギ1000頭を持っていた。その頃彼はカルメルで羊の毛の刈り取りの祝いをしていた。羊の毛を刈り取るとき、祝儀を出して、宴会をするという当時の習慣があったわけですね。それが、毛の刈り取りの祝いですね。これ、近親者、あるいは、親しい人たちに、いろいろともてなすぎなんですね。この人の名は、ナバルといい、彼の妻の名は、アビガエルといった。この女は、聡明で美人であったが、夫は頑固で、行状が悪かった。彼は、カレブ人であった。この、ナバル、というのはですね、愚か者という意味なんですね。この愚か者というこういう意味はですね、知的水準が低い、いわゆる IQ が低いという意味ではなくて、霊的な愚かさを表します。霊的なこの洞察力が欠けている人だったわけですね。アビガイルというのは、これは我が父は喜ぶという意味を持っていると言われています。彼らはカレブ人でした。カレブ人というのはカナン先住民の一種か、またはエドム出身のケナズ人か、エチオピアの 後のイスラエル旅行中とカナン征服中に同化し、当時はユダ部族に混入したものであるかもしれません。このユダの部族の中に入っているという面と、それから別に独立したという面も見られる。この人、これがカレブ人ね、カレブと関係のある人であるかどうかというのはどうもわかりません。ダビデはナバルがその羊の毛を飼っていることをアラノで聞いた。このナバルという愚か者というこの名前はですね、まさに名は体を表すものでした。私たちは皆生まれつき愚かなものではないでしょうか。何が愚かであるかというとですね、神を認めることができない。愚かにも罪を犯すというようなことを私たちみんなしているんじゃないでしょうかね。確かに人間は愚かなもののことばかりしていると思います。ロマ書の始めのところにですね、この自らが知恵があるものだと言いながら愚かなことをして偶像礼拝にふけり、さらにこの性的な堕落をしていく人間の姿が書かれていますよね。また愚かな者は神はいないとその頃のうちに言うと言われています。あるいはコリント人への手紙のを見ますと、十字架は愚かなものとして見下してしまう、ね、そういう愚かさを私たちは持っていますよね。とにかくこのナバルはその名の通り愚かでしたけれども金持ちでした。彼は卑劣で不正直で酔っ払いでした。しかし彼の妻は聡明で美人でありました。この二人の人が、このどうして夫婦になっていたかというようなことは不思議なような感じがしますけれどもね。とにかくアビガイルのようにですね、聡明であってかつ美人であるというのはなかなかない特徴ですよね。どうも美人だけれども剣があるとかね、この顔はあまり美しくないけれども知恵があるというような人が世の中に多いもんですけれども、とにかく聡明であってで美しかったと、聡明で美人であったと聖書は紹介をしています。それこそ素晴らしい人だったわけですね。ナバルには惜しい妻だったということができると思います。問題は私たちがそういう美人で聡明な妻をどうやって見つけるかということですね。やはり聖書を教えているように主から与えていただくべきものだと思います。マッコーニー博士はこのところの物語を美女と野獣の物語だと言っていますけれども、マギー博士はですね、多分親がこの二人を無理やり結婚させたんだろうと言っていますけれども、この男の金目当てですね、悲しいかな、そういうことであるかもしれません。よくある話ですからね。ダビデはナバルがその羊の毛を飼っていることをアラノで聞いた。それでダビデは10人の若者を使わし、その若者たちに言った。 カルメリへ登って行って、ナバルのところに行き、私の名で彼に安否を尋ね、こう挨拶しなさい。この安否を尋ねっていうのも挨拶をするという意味ですよね。こう言って、この挨拶せよと言うんですね。あなたに平安がありますように。あなたの家に平安がありますように。またあなたのすべてのものに平安がありますように。私は今、羊の毛を刈る者たちがあなたのところにいるのを聞きました。あなたの羊飼いたちは私たちと一緒にいましたが、私たちは彼らに恥ずかしい思いをさせたことはありませんでした。彼らがカルメルにいる間中、何もなくなりませんでした。ダビデは、ナワルの財産を守ってやっていたんだというんですね。しかも、ヤクザのように、諸場代などとは、などというものは取りませんでした。ダビデとその仲間がいると、盗賊も獣に近づかなかったんですね。この、彼らに恥ずかしい思いをさせませんでした。っていうのは、ダビデに従った者たちが、しばしばナバルの家畜などを略奪隊から守ってやったと。そういう、意味ですね。で、オバンブルイバイの、この、毛を刈る、刈り取りの祝いをしているとき、食料などを少々分けてもらえるはずでした。で、若者たちにそう言わせたわけですね。あなたの若者に尋ねてみてください。きっとそう言うでしょう。ですから、この若者たちに親切にしてやってください。私たちは祝いの日に来たのですから。どうかこのしもべたちとあなたの子ダビデに、あなたの子と非常に謙遜に言ってますね。ダビデに何かあなたの手元にあるものを与えてください。そう頼むわけですね。ダビデの若者たちは言って言われた通りのことをダビデの名によってナバルに告げ、答えを待った。ナバルはダビデの家来たちに答えていった。ダビデとは一体何者だ？エッサイのことは一体何者だ？この頃は主人のところを脱走する奴隷が多くなっている。ダビデとは一体何者だ？ダビデを知らないからこう言ったんじゃないですね。取りに足りないものということを強調した表現ですよね。ダビデとは何だっていうわけですね。で、しかも、主人の元から、主人サウルの元から脱走した集団じゃないか。そういう言い方をしているわけですね。主人のところを脱走する奴隷が多くなっている。ね、私のパンと私の水、それに羊の毛の刈り取りのお祝いのために、ほふったこの肉を取って、どこから来たかもわからない者どもにそれを、やらなければならないのか。ね、この、どこの馬の骨ともわからない者に、この何かをやる必要なんかないじゃないか、と、そう言うんですね。彼は、ダビデがサウルの手から逃れたお尋ね者なんだと、決めつけたわけですね。これは、大変なことでした。ダビデは、また、血の気の多い人だったわけですよね。それでダビデの若者たちは元を来た道を引き返し、戻ってきてこれは一部始終をダビデに報告した。ダビデは部下に、めいめい、自分の剣を身につけよと命じたので、皆、剣を身につけた。ダビデの剣を身につけ。400人ほどの者がダビデについて登っていき、100人は荷物のところに留まった。戦闘の準備をせよと言ってですね、彼は直ちに行動を起こしたわけですね。ここで400人がついていって、200人が荷物のところに留まったと言いますと、この頃のダビデの、 ダビデに従っている者はやはり600人という数は変わらなかったということはわかると思います。彼は烈火のごとくに怒ったわけですよね。私たちは本当にですね、どういうふうな歩みをすべきかということをですね、いつでも考えていなければならないと思います。では、一言お祈りいたしましょう。愛する天皇お父様、一週間、今日まで御言葉を学び続けることができたことをありがとうございます。ダビデの生涯から多くのことを学ばせていただいておりますことをありがとうございます。どうか私たちがいかに行くべきかを学び、そしてそれを実行していくことができるように助けてくださいますようにお願い申し上げます。あなたの恵みを信じて感謝いたします。尊いイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。